皆さんお元気でしたか。久慈小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの高橋新太です。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカ D でございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。寒くなりましたね。
そうですね、もう11月も中頃ぐらいになってきたかな。
新田さんはセーターが暖かそうで、はい、
あ、そうですね、今日ビリーブの灯油が切れてるんです。実は
知らなかった。だからこんなに寒いのね。
寒いんです、だから。はい、
なるほど。
それで来てるんです。
今気づきました。
あ、そうですか。
今気づきました。
あ、じゃあそれくらいでいいんじゃないですかね。
なんで暖房入らないんだろうな、はい、と思ってた
ら、マスターあの困ってましたんで。
あ、はい、だからかな、あのお湯の入った、はい、鍋とか洗面器があちこち
それ気休め程度に。はい、もう鍋が次から次と出てきてますんで、それで暖を取ってるような、
なるほど、
はい、感じですね。
とか、あの加湿器代わりじゃなくて、あれは暖房代わりだったと。
あのどっちかっていうと、はい、ガスをつけてる、はい、ただつけてるのはもったいないから、はい、湯を沸かしてるっていう。
なるほど、
そっちガスメイン、
エコですね。
いや、それ言ってたんですけど、逆にエコじゃねえんじゃねえかっていう話してたんですけど、はい、そんな感じみたいです今日は。
なるほど、謎は解けましたよ。
はい、はい、そうなんです、はい、
じゃあサクサクと収録も切り上げたいところです ね、
そ,
ですね、
その方がいいと思いますね。
風邪
ひ
く前にね、
はい、ですね、はい、じゃあエコに短めに参りましょうか、はい、そして今日は、はい、豪華なゲスト、
そうですね、2週連続ゲスト来ていただいております、
はい、ゲストの方です。こんにちは、はい、
こんにちは、どうも、はい、カヌカです。
はい、
カヌカさん、カヌカ D と同じ名字のカヌカさん、
そうですね、はい、収録進んでいくと分かると思いますけども、あのかなりゆかりの深いカヌカでございますので。
さようでございますか、
はい、はい、よろしくお願いしたいと思いますね、はい、
後でゆっくりお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
放送できる範囲でお願いしますね、
はい。
本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会員所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますのでね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店青松堂、はぬか陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、株式会社細谷地、いわき歯科医院、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭皮抜き店、株式会社対馬、ミニストップ久慈田谷町店、久慈グランドホテル、サロンドココロ、細田薬局、メディカルサービス久慈、パラエストラ八戸、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングナルー、平庭山荘、平庭高原スキー場、株式会社新東洋、訓の後 by 神山琥珀工芸、樋口石材店、ラーメンのちぐさ、インテリア洗剤、北山崎レストハウス、シービスタウェディングプランドール、久慈琥珀株式会社、総合医療マルコ、そして個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。 さて
今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今回はパラエストラくじ代表の金塚智樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。金塚です。
金塚さん、今日はお手柔らかにお願いします。
いえいえ、もう常にお手柔らかに。いやいや、
女性には優しいです、
ね、優しいですよ、
はい、ありがとうございます、
は
い、
では智樹さん、パラエストラくじとはどういう団体でしょうか。
パラエストラとはですね、今からだいたい10年ぐらい前にブラジリアン柔術っていう競技があるんですけども、まあそれの日本のパイオニア的な存在の中井祐希という方がいるんですが、その人がその自分の道場を立ち上げまして、僕のところはそこのまあ岩手というか、まあ久慈支部という形になりますね。主にですけども、まあシュートという総合格闘技と、あとブラジリアン柔術と呼ばれる着衣、その柔道着みたいなのを着て行う格闘技を大体主に、まあ、それだけじゃなくてもいいんですけど、それをまあ中心、
うん、そうなんですね。ではその気になる智樹さんの輝かしい戦歴をぜひここで教えていただけますか。
輝かしい、
はい、
あるんですかね。いや結構まああ
るでしょう。
他の人にバレるのは、あのちょっとレスリングを練習してると、レスリングの関係者の方に声をかけてもらって、たまたまその、7年前ですか、あの宮城県であった国体に出たんですけど、
国体、
国体
レスリング、
レスリング、はい、
アマレス、
そうです、グレコローマンスタイルっていう、もう85キロ級で5位、国体5位です。僕はだから岩手県に貢献してるんです。
素晴らしい。
天皇杯ってあの順番つきますよね、あれの 2.5 点は僕の点数です。
おー、
そうです。これだけは人にえばれます。はい、あとはまあいろいろあるんですけども、結構まあマイナーな競技なので、言ったところでは
ーん
みたいな感じしかないんですよね。まあそれなりに
聞いた人は聞けば、
ね、全国で聞いてますから、
まあそうですね、あのシュートグラップリングっていう総合格闘技ではないんですけども、打撃の一切ないルールがあるんですね。それのまあ第1回そのシュートグラップリングライトヘッド、自分の階級で、は
い
はい、優勝した。
それすごいじゃないですか。
すごいじゃないですかね。
優勝したことはあります。
グランドでもう日本一になったってことですね。
そうですね。やっぱり寝技は得意です、
ね。さすが。
どんな局面において。寝技は得意です。
これ全然セーフですよね。
全然セーフです。
はい。あとまあ一応まあシュートもそうなんですけど、プロのリングとかもまあちょこちょこ踏ませていただいて、昔あの旦那さんなんかに、
ああそうですよね、
いただいてる時なんかもちょっと出たんですけど、あの時は残念ながら負けちゃった。
ああそうなんですね。はいはいはい、
はい、そんな感じですね。あの詳しくはあの後でご紹介するホームページをご覧になっていただければ、
そうですよね、
はい、僕のあの輝かしいんですかね、戦績と自己紹介が出てます。
素晴らしいですね。
クジボンキラチュアのホームページにもリンクしておきますのでね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
僕の役職は大狩猟ですから。
大狩猟、あ、はい、そうでした、
狩猟です、僕は狩猟です。
狩猟、
狩猟です、
代表じゃなかったです、ね、大狩猟、
大狩猟、
大狩猟、
狩猟です。
素晴らしいですね。
仮面ライダーネタですね、これ
。そうなんです
か。そうなんですか。
そ
ういえば、あの、金岡さん、最近は、こう海外でも試合をなさるとか、
最近ではないんです。
最近ではないですか。
何年前だろうな、5年、6年前ですね。
6年前、どちら
の、5年、リトアニアです。
お、
はい、あのそのシュートの大会でリトアニアでその興行を打つっていうんで、まあ、いろいろな縁があってお話をいただいて、まあ、じゃあ行きますと言って1週間ぐらい、ちょうど11月の半ば過ぎぐらいに行ってきましたね、はい、
リトアニアはどちらに。
ビリニュスっていう首都です。
そこで試合をしたんですか。
はい、7000人ぐらい入るなんかアイスアリーナみたいなところでやって、なんかそのセキュリティに州警察みたいなのが来てて、なんかとにかくすごい、全てにおいて圧倒されるような試合で、第1回大会なんかリトアニアの大統領がなんか来たらしいです。僕の時は来なかったです。なんとか大臣がなんか来てるらしいという話
です。でも大臣、
政府要人が来るわけですね。
来てた。なんかセキュリティもなんか州警察みたいなやつ、
それだけビップな方がいらしてる。
そうですね。もう一応その中の選手で、家帰るとポスターあるんですけど、恥ずかしい写真が出てるんですよ、そのリトアニアの公務のポスターに。で、面白い、自分でも面白いなと思ったのは、その各選手 そのちょっとしたこのアイテムみたいなのがあって、キーホルダーがある、トモキカヌカのキーホルダーがある、それが売ってた、
すごい、
売ってた、
グッズ、
選手グッズで売ってた、
すげえ、
プロ選手みたい、
許可は取ってないですね。
一切
ないない。
あ、知らなかった。
知らない。知らない。
マーチン入るとかそういうのも一切ない
ないですないですないです。契約書なんか見ないです。
適当だな。
買いましたその自分のキーホルダー。
もいたもらいました。もらいました。家帰ると1個あるはずです。はい、日本人あと珍しいからすごい見られるんですよ。中国人かって言われてジャパニーズジャパンジャパンってどこだみたいな、
そういうことなんですね。
ですね、あの国
そこから、
はい、アーニアでもね、クライベタだと割と日本人メジャーダンスですけども、ね、
そうですよね、姉妹都市ですから。
クリスイギリスはもう全然
全然違うんですね。
全くいないですね、日本人というかその東洋人。
あ、なるほどね。
確かにね、まあここに外人でもね、不思議ですからね、9時にね。そんなイメージですよね、多分向こうにすれば。
あ、だと思います。リトアニア語なんか分かんないんですよ。だって英語とかもろくに話せないの、ね、分かんないけど、喋ってるうちに仲良くなるんですよ。言いたいことは分かるんです。あっちも自分が言いたいことは分かる。
なんとかなるもんですけどね。
なるなる。
通じなくても
。試合負けて落ち込んで、こう、ホテルのバーでコーヒーとかしながら飲んでたら、元気出せよとか
言ってくるんです
よ。
いい人だ。
いい人で、なんか、その、俺の名前はこうなんだけど、日本語、漢字で名前を書いてくる。
はいはい、
なんていうのって言ったらこうだって言うから、じゃあ書いて、適当に当て字書いてあったら、もう俺明日からこれをネームプレートに。
あ、嬉しいでしょうね。
ちょっとね、ちょっとほっとしました。試合の悔しさがちょっとこう
紛れる感じ
で、ね、あ、リトアニアといえばウォッカですよね。
ウォッカね、あいつらね、ダメですよ。だだ普通ね、やっぱ頭部に強い衝撃を受けた時ってやっぱ酒なんか飲んじゃダメなんですよ。
基本的にやっぱそうなんですか。
ダメですね。まあ極端に言うと脳が腫れてる状態ですから、その頭、あ、そうまあ殴られてなくても転んで頭打って頭痛いなって、はいはい、腫れてる。
まあそうですよね。
腫れてるっていうのは血が回ってる証拠ですから。酒飲んで血流良くなって、
はいはいはい、
やるともうなんですかね、もう人為的にその
弾けちゃう、
行っちゃうと。そう。なので
自殺行為じゃない、
まあ、だから飲まないって言ったんです。だけどそのロシアから来てた選手が、はい、いいから飲めとかって、俺大丈夫、俺は医者だとか嘘ついて強引に腕とか組んでさあ飲むぞとかって、もう飲まざるを得ない状況で、ああ分かったよとかって飲んで、
大丈夫でした、
大丈夫で、なんとか大丈夫でしたね。ウォッカとかテキーラとかなんか、
よく生きて帰ってきたね。
さすが、狂乱でしたね、あれは。フェアエロパーティーっていうんですか、終わった後に、あれがあって、なんかもうすごい、もう今でもあれは覚えてる。
すげえ。
戦慄だ。
戦慄ですね。
みんなそうなんですか、ロシアの人ってみんなそうですか、大抵。
昼食にだからショットグラスが出てきた時はびっくりしました。何これって言って、一杯だけだからって、いや昼間から飲んじゃダメでしょ。
水感覚じゃ、
ああそうですね、ビールはもう水です、彼らは
水、
ビールだから大丈夫と、その感覚が
水準
日本人と違う。
じゃあでも結構美味し、食べるのも美味しかったですよ。
ああそうですか、まあ、
黒パンをくり抜いた中にスープとか入れて、でパンで蓋してあって、でそのパンをくり抜いて一緒にスープと食べる、
美味しそう、
これ美味しい、
給食でいたずらしたような感じ。
で、
もっとちゃんとしたやつですよね。
そうです
ね。
そうです。
そうですよね。そりゃそうですよね。
意外と美味しかったですよ、食べ物。で、帰る間際になって、残んないかって言われて。何年、いつまでった ?1 年とかですね。コーチしてくれとか
です。おー、素晴らしい。
で、こう、負けた俺にコーチしてくれもないでしょ。だってこいつが、もう一人選手で行ったんですけど、こいつが嫌だって言うから、お前どうだと。1年だって嫁も子もいるのに、うん、1年はちょっとって、でも今考えたらなんか1年いてもいかったかな。いや、いい国なんですよ、だから。いい加減ですしね。
ゆるい感じが。
ゆるいなんてもんだよ。
だるんだるんな感じ。
あの試合前の計量とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかも 100g でもオーバーしちゃダメなわけですよ、
そうでしょうね、
体重計とかもなんかね、本当その辺の温泉にあるような体重計
あのビヨーンってこう、
あ、そう、普通のヘルスメーターみたいな感じですね。で乗るじゃないですか、
デジタルじゃない
、俺じゃないんですけど、そのもう一人いた日本人の対戦相手オーバーしてるんですよ、まあ、もちろんあダメだよねって言ったら、なんかざわざわ言ってるんですよ、何って言ってんのって通訳の人に言ったら、その選手400g オーバーしてたんですよ。
結構ですよ。
うん、結構ですよ。そんな400ぐらいでオーバーだ、ダメだとか言ってんのお前だけだぞと。いいじゃねえかとか言って。何のための計量だと。
大体です
ね。いやいやいやいや。
ダメだっつって、分かった。 ったら今度体重計違うの持ってきてこれ乗ってみろとか言ったら、まだダメで、
まだダメでそっちを合わせて体重計を合わせ
て、そう、これそしたら選手がその選手が体重計がおかしいとか、違うの持ってこいとか、持ってきて3つ目持ってきて、これでもまだダメだと
か、まだダメって
4回目に今度本当なんですけどまた最初の持ってきて乗ってダメだ、うん、やっぱりオーバーがちょっと汗かいてくると、最初から行けよと
結局 OK だったんですか。
OK だったあ結局なんかなんとかかんとか OK
なんとかかんとか
400ぐらいでケチケチ言うなよっていう国でした。
あ、まあ、四捨五入すればね400もまあ、
でも持ってきた体重計ね全部数字違うんですよ最初が400オーバーで、
それがまず
次もまだ違う、3つ目も違う、でまた最初に戻ったらまだ違う
それ選んだ人の細分次第っていうか
本当適当だなと思いましたね。
な、
日本の感覚じゃもう考えられなかったです、
だって温泉だって怒りますよね、温泉のあれが間違ってただけで。
あ、そうですね、試合のグローブなんかもおかしいんですよ。あの階級ごとにグローブのサイズが決まってるんです、オープンフィンガーってこう指がこう使えるやつがあるんですけど、大きい選手だと、まあ、L サイズ以上なんですよ。僕の試合の相手なんかねちっちゃいんですよね、殴られた時すごい硬かったんです、ガーッとか言ってすごい硬い拳だなと思ってたら、なんか後から聞いたら、なんかグローブないから、練習で使ってるグローブ持ってきたらしい、でサイズ見たらちっちゃいんですよね、 M なんです、僕の階級 L サイズからなんですよ、M サイズのグローブですけどそりゃ痛いはずだ、
まあ、ちっちゃい方が効くわけですもんね、
やっぱ薄いですから、
まあ、薄くないですよね、
直接ガーンと
通りで痛いなと、
はい、練習だと普通大きいの使いません？
いや練習用だとやっぱりなんつうんですかね、やっぱサイズにあ、まあ、考えてないんでしょうね、
あ、それすらも、も
う手に合うものであればいいと
入りゃいいみたいな、
それすらも、
その後にやった僕より大きい階級の選手もなんかちっちゃいグローブつけてました、
あ、
グローブちっちゃいよとかつって、当たり前だよ M じゃねえか
いい加減ですね
怪我の心配とか多いんじゃないですか。
あ、多いっすよ、一番ひどいのは2年、去年かな、去年ですね、僕は目の骨折を、
目の骨折、
目の骨折、
はい、あのよく眼下底っていうのは、あの眼下っていうこの目が入ってるこの空洞があるんですけど、眼下底っていうのはそこって書くのから、そこの骨が割れちゃって目が落ちちゃうんですよね、
目が落ちる、
目が落ちちゃう、眼球が落ちちゃうんです、眼球が動かなくなっちゃうんです、はい、それは結構その打撃とかいろんなものの目の衝撃で、その目がその骨にぶつかって、この眼下の骨すごい薄いんですよね、それがそのもう折れちゃって、結局まあその下の方に衝撃が来て折れちゃうっていうのが眼下底骨折って言うんですけど、僕の場合は眼下壁、鼻側の方に目がこう眼球がその骨に当たって粉砕したんです、鼻側の方に解放というか粉砕というか、こういう、まあ、ちょっとラジオだとあれですけど、鼻側の方にパーッと開いちゃって、それを治す手術をしました、練習中にそのパンチが偶然当たっちゃって、
あら
痛ーと思って、スパーリングだったんですけど、スパーリング終わってから鼻噛んだら目が出てきたんです
、嘘だ、
出るんです、出るんです本当に、
あ、ここあの前にってことですか、
出ます出ます、3分の1ぐらい飛び出ました、
ガッと、
それ鏡見ながらこういう風に、
嘘、
分かんなかったからフンって噛んだらガッて出てきて、目が出てきて、あ、やばいと思って、もう、
落ちちゃう、
落ちちゃう、出ちゃう、
出ちゃう、あの収まらない、
だからもう、もう、
ま、漫画のあのあれですよね、漫画の
びっくりして、抑えて、
ゾンビがあのたまにこうポロッと落ちてる、
本当そんな感じですね、あ、でもう練習してる中人にあ、ごめん折れた、折れたっつって、もうそこで練習やめて、
即病院、
いやいや即じゃない、いや、その時出稽古に行ってたんですよね、
は
い、出稽古行ってて、もうだから、自分で運転して帰ってきて、いや痛くはないんですよ、目も動いたし、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、結局手術して、はい、だからシリコン入ってるんです今、
あ、そうなんですか、あの
その粉砕した骨がもう全部なかったんですよね、
いわゆる粉砕状態だから
ですね、そのある骨もあったんですけど、薄いんでも細胞と同化して溶けちゃう、骨が
そうなっちゃうんですか、
穴開いたままなんですよ、そうすると鼻とか噛んじゃうと、空気入ってまた同じように圧が、
鼻噛めないんだ、
目に影響が、
だからその穴を塞ぐためにシリコンの板入れます、だから眼下の中に僕のシリコンの板こう
入ってるんですね、
はい、今でも入ってます、取るかって言われたけど、いや、いいですって
、じゃあ今鼻噛んでも大丈夫ですか、
大丈夫です、
あ、はい、 ではそろそろパラエストラくじの PR の方をお願いしたいと思うんですが、
はいはい、うちらパラエストラくじでは総合格闘技もまあやってるんですけども、その殴る蹴るっていうのは痛いので、
はい、
痛くもない、そのブラジリアン柔術っていうその柔道がベースになった格闘技で、ブラジルで出てきた格闘技なんですが、そういったものや、あとそのシュートグラップリングと呼ばれるその打撃のない組み技の格闘技ですね、をメインにやってます。総合ももちろんやってるんですけども、はい、そういうのをやってます。で
バックグラウンド中心の、
そうですね、なんで、はい、年齢層も高いですし、そういう方も全然できるので、今そんな目折れたとかそんな話しましたけどそれはもう僕だけの話なので、一番上は56歳から、一番下は小学校4年生まで、
趣味程度で、
ああできます、できます、
はい、
はい、全然その部活オラーみたいなのないので、もう楽しく、パレストラのコンセプトっていうのはそういうところにもあるので、これ後でホームページをご覧になっていただければ詳しく書いておりますので、
は
い、
やりました、
やってみたいですね、はい、ちょっとね、
ぜひ、そうですね、まず今もう格闘技なんかもう見るよりね、やった方がいいですし、競技人口なんかも本当どんどん増えてるし、女の人とかもその女の人がやってるかって特別なものではないので、ぜひもうご連絡いただいて見学しに来ていただければ、はい、いつでも私いますので、
はい、
はい、月会費はですね、ちょっとこれ複雑なんですが、2000円から3000円という、
はい、はい、
まあ非常にリーズナブルな、
なるほど、はい、要相談ってところですかね。
そうですね、はい、多分日本で一番安い月謝だと思ってます。
あ、連絡先の電話番号を教えていただけますか。
よろしいでしょうか、はい、0901069-2351、私カヌカの、携帯になってますんで、いつでもかけていただければ。
携帯に直接ということですね。
そうです、はい、固定ではないので、はい、携帯の方にも直接かけていただければ私出ますので。
これは話が早い、
はい、はい、はい、もう早いです。
年会費の話も早く済みそうですね。
そうです、はい、
月謝ですね、
はい、
はい、あ、月謝ですね、
校長生バリバリ募集中ということで、
募集中でございます。
はい、以上パラエストラくじ代表のカヌカトモキさんでした。また遊びに来てください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページのくじ青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
11月のテーマは防寒対策です。皆様の冬を乗り切る知恵を教えてください。
防寒ということで、何かカヌカさん、
はい、
気をつけてらっしゃいますか。
防寒になるんですかね、普段もやるんですけど温冷法ですかね。あの、温かい風呂入った後に冷水、水もう水でいいんですけど、水かけて体冷やしてまた入る、サウナみたいなもんですよ、ね、家でもできるみたいな。
はい、
まあ、練習後なんかアイシングの効果もある、結構いいです、これ意外と体温まるので、ぜひ皆さんやってみてください。一回やったらもう大丈夫です。
あ、
温まったところに冷たい水を急にかけるとなんかびっくりしちゃいそうですけど、
ね、あ、それがいいんです、うん、
それがたまらなくなってくるんです、
ね、そうですね。
あの、世界不思議発見の草野さんも、
はい、
風呂上がる前に手足に水をかけるって言ってました。
おー、これいいですよ、手足もいいです、ね、
はい、
あの疲労除去になるんで、ぜひ、はい、
疲労除去
なります、これやってみてください。
なるほど、
はい、ぜひおすすめです、はい、体温まる、
草野さんもマチョですからね、
はい、
はい、そうですね、
やっぱり筋肉ついてる人やることが、
そうですね、実は今やっと明かしますけど、カヌカ D とカヌカトモキさん、実は同級生が、
同級生
上に、上に、血のつながりもございまして、
わお、
あの、じゃあ親戚なん
です か。
そうですね、隠してましたけど、
なんかバレバレという感じが、ね、しますけど、
華麗な戦力を持つ偉大な親戚がいて、カヌカ現地の光栄に思っております、
ね、素晴らしいですね、
なんですね、
さらなる期待、ご活躍をご記念申し上げております。
そうですね、また試合あって、5月も試合やったんですけど、
はい、
今度また何かで出る機会があったら、
ぜひ
また、
あ、そうですね、
ま、PR に
勝ったぞーって言います
。報告に、
はい、
はい、
今度はまあ、ね、もうリトアニア行きましたから、今度はまたどこ、ブラジルあたりですか。今度は
遠い地
球の裏側
30時間かかる、
そんなにかかるん
ですか。近場でアブダビとか、
あ、行きたいな、行きたいね、
コンバット、
そう、アブダビ予選出て行きたいですね、
あ、いいですね。
格闘マニア以外には分からない
一面、ね、
だったと思いますけど、
はい、王子様がね、
そうです、
謝罪してる、
そうです、
はい、
そうなんですね。 それこそこれからの試合の予定というのは何か決まってるのはあるんですか？
3月にコンバットレスリングっていう競技があるんですけど、はい、ちょっと去年初めて出て僕2位で、
この
階級で、ちょっと来年また同じ階級出て、多分僕に勝った相手も出るでしょ
う。リベンジしてなと、まあでも行ってみますよ今度。
ああぜひぜひ、はい、あのダンスでまた特集して
ください。ああそうですね、はい、ぜひぜひ遊
びに。ネタは豊富なんで、
はいはい、ちょっと一日体験なんかもねしてみたら面白いかもしれない。
新田さんが、
はいはい、
おお、
そうですね、
いいですね、
はい、
今までは見てる側でしたけど、今度からちょっともうやってみたい。
というわけでリスナーの皆様、テーマは防寒対策です。メールの宛先は久慈広域ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈広域ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しております。またゲストで出たい方も募集しております。
次回は11月の19にアップの予定です。またその収録を11月の16日にカフェビリービで午後8時から公開録音で行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回まで
ごきげんよう。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。